もしもし。
はい、
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
70歳です。
結婚してます？
いえ。
結婚して離婚されて一人、はい、
そうです。
と今は
娘の家族と住んでます。
お嬢さんは何歳ですか？
49歳です。
お孫さんが
3人おります。
3人ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
孫が学校に行きたがらないんです。
3人のお孫さん、これの中のどの
一番下の孫です。
一番下のお孫さん何歳ですか？
16です16歳。
高校生ですか？
はい、はい、
小学校中学校の時は別に学校に
行ってた
んですか？
はい。
で、行かなくなってて、だんだん行かなくなったの？それとも突然もう
夏休みが終わって学校が始まるっていう時からです。
で、お嬢さんは何で行きたくないって言ってるんですか？
言わないんです。何も本人も自分自身も何が悩んでるのかそれもわからない。どうしていいかもわからない
ということを直接あなたに言ってるんですか？
本人が娘に言うんです。
あ、高校生のお孫さんがお嬢さんに言ってそれを聞いてるん で、
う
ん、
で
直接あなたはお嬢さんから聞いてるわけではないですね。
はい。
そうするとあなたとお嬢さんとはよく話はしてる。
はい。
だけどこのお孫さんとは話していないという。
そうですね、
うん、同じ住んでいてですね、
はい、
49歳のお嬢さんとは学校に行きたくないことについて話をしてるんだけれども、
はい、
16歳のお孫さんとの話にはならないんですね。
話にならないんですよ、
うん、
もう態度がくるっと変わって。
あ、この16歳のお孫さんの態度があなたに対する態度と、
いや娘にも一緒です。学校のこととか話すともう切れるみたいな感じで話にならないんですよね。
あ、そうすると16歳のお孫さんは母親とも話はしない、
はい、しない。
それはいつ頃からですか？
学校に行けなくなってからですね。
お嬢さん夫婦の関係はどうですか？
連れ合いはもう亡くなったんですよ、父親は。
あ、そう
です。数年前に、うん、病気で、はい、
で3人いるって言いましたけれども、
はい、
16歳の今学校に行ってない子と他の兄弟との関係はどうなんですか？
一人は県外におりまして、
はい、
一人はいるんですけどあんまり話をしませんね。
そうすると3人お孫さんがいるって言ったけれども、
はい、
3人の兄弟と母親と、
はい、
これも関係もうまくいってないわけですね。
普通と思います、今まではですね、うん、
ということはやっぱり16歳のお嬢さんは自分の心の中を打ち明ける相手は祖母でもなく母親でもなく兄弟でも誰にも今いないんじゃないんですかね。
はい、いないですね。
それで学校との連絡はお母さんは取ってる、
うん、取ってます。
取ってる。
先生も来てくださいました。何回も
来てる、
うん、学校の方には問題はないっておっしゃるんですよね、先生は。
ということはやっぱりこのお嬢さんどこで本当のことが言えないでしょうかね、うん、何か本当のことが言えない誰かがいるわけですよね、
うん、
だから母親のことが実は許せないとか祖母のことが許せないとか何か心の中に言えないものがあるわけでしょ
う。でしょうかね、
うん、で今日のあなたの相談っていうのはあなたから見れば家族の関係は普通であると
思うんですけどね、
はい、だけどこうなってる、どうしたらいいんでしょう、うん、と、
はい、
いうことですね、
はい、
非常に難しい相談だと思うんですけれども 今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、お話を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと伺いたいんですけども、はい、今日あなた電話にした動機は何ですか？と申しますのは、今聞いていてね、
はい、
非常に突き放した会話になってるんですね。加藤先生が一生懸命行こうと思うんですけども、そこは触れたくないって部分があるように気がするんですね。その突き放したような感覚は何だろうってのは私疑問なんですね、はい、でもう一つはね、お孫さんのことで会うならば何とか情報を与えようって気持ちが出るんですね。でもこの位置でもうちょっとわからないって切ってしまう、その自己防衛っていうのかしら、それは一体何だろうってのがすごく私にはあるんです。と申しますのは、もうこれ答え出てるんですよ。どうしていいのかわからないとお嬢さん言ってますね。
はい。
それが今お嬢さんが置かれた環境なんですね。そして私と娘、態度が変わる。まさしくこの態度、この態度変わること、おばあちゃんもお母さんも見てるわよね。ここに気づいてほしいって言ってるんですよね。
うん。
で、学校じゃないって騒いでるんです。そこまで喋って何か心当たりありますか？話しても理解されない、その一番の矢面だったのがこのお孫さんです、
うん、
これはおばあちゃん喋ってもことが大きくなる、
うん、
お母さん喋ってもダメだ
そうですね、
そうでしょ、だから、うん、どうしていいかわからないっていうのは、私はおばあちゃんに本音言ったら、うん、おばあちゃんがまた色を変えてお母さん喋っちゃうね。で、今度は娘さんにお母さん喋ったら、娘さんがだからおばあちゃんってやってしまう。孫は真実の話ができないっていうところに今日の相談のような気がするんですよ。笑ったのは何ですか？おかしい？え？何がおかしいんですか？
もう孫のことが心配で心配で、もどんな気持ちでいるんだろうかとか思ったりですね。
ということは今日の相談は、お孫さんの心を知りたいんじゃなくて、お孫さんの心に少しでも触れることができたら私はいいっていう相談ですか？
そうですね。
そしたらおばあちゃんの一番の役目は、このお孫さんは喋るとことが大きくなるんです。おばあちゃんと娘さんに話すと、だから何か喋ると娘さんとあなたは学校に行かなくなる、イコール学校だになっちゃうんですね。
そうです。
そうですか。
行き着くとこはそこです。
そうすると自分たちの責任がなくなるから、
うんですね、
そうするとお嬢さんは、休むこともきついんです。休むともう学校の先生とかね、お友達が原因であるとおばあちゃんとあなたが騒ぐから、彼女自身が今窒息状態です。苦しくて、わかります、
はい、
ということはあなたは今自分が嫌われてることが心配？
いや、私は嫌われてはいないと思います。
嫌われてますそれがいいんじゃないの？要するに愛っていうのはこんなにこの子を思っているのにっていう愛と、お願いだから黙ってじっくり見ててねって愛もあるんですよ、まとめますけれども、お嬢さんは時を待ってほしいんですよ、あなた自身が自分はこれからどう生きるのか、あなた自身が寂しいんだと思いますよ、寂しい自分の現実を転化してお孫さんが心配になってるんです。なぜそれを私に言い切るかというと、心配のあれには情報が少ないってことです、そう考えると私自身が自分の心の置き場所がわからないので、その寂しさで、私は孫のことが心配で電話をしたってことで現実から戸籍を変えてしまったんです。あなたの心の問題じゃないかなと思う。心の問題っていうのは寂しいんだろうなって思ってるんです、私は。今日の答えは、お孫さんは学校ではないって言ってますから、あまりガミガミ言わないで見守ってれば態度はだんだん軟化してきます、あなた自身がなぜ私はこうして孫のことを心配だって言ってる割には詳しいことも分かってないんだろうってことをあなたが気づけば、あなたの今日からの生き方が変わってきます。
はい、
って、はい、じゃ困っちゃうね。また、あなたはすぐに、確信に入ると、はい、しちゃった。
はい。
そうでしょ？
そう、シャッと閉めるような。
ね。はい、はいってのは、もう言わないで、全部わかってるんだから、はい、おしまいってやっちゃうのね。それを今後意識して、今のその笑顔、笑い、笑いの中で飛ばしてください。
はい。
加藤先生に伺いますからね、お待ちください。
はい。
あなたを笑うのは、 ごまかしてるんです。
そうです。
ああそこはそこは分かる。ごまかすための笑いなんです。大原先生はあなたが嫌われているんじゃありませんって言った時に猛烈な勢いでもって嫌われていませんって言いましたよね。
うん、
実はあなた意識では嫌われていないと思ってますけれども、無意識ではあなたは自分がこの家族の中で嫌われているということを知ってるんです。で、それがあなたの孤立感なんです。今、本当の心の底の底のところの無意識の部分では、あなたは自分がこの集団の中で孤立して孤独であることを知ってるはずです。
はい。
素直です。これで解決つきます。
はい。
つまり16歳のお嬢さんは家を出るのが怖いんです。何が怖いんだと思いますか。
私と娘の関係ですか。
いやよくわかってるね。お嬢さんは家を離れたら家で何が起きるかわからないという恐怖感で家から出られないんです。だからお嬢さんがどうしていいかわからないっていうのは、別の言葉で言うとあなたたち嫌いですってこと。だけど嫌いですって言えないんですよ。何が起きるかわからないから。もう家の中ものすごい緊張状態です。今このものすごい緊張状態があるから、逆に確信の部分に触れるとあなたは笑うしかないんです。こういうのをね、ちょっときつい言葉でごめんなさいね、
はい、
死刑台の笑いって言うんです。死刑になる直前に笑う、もうどうにもならないんです。まさにお嬢さんが言ってるのか、どうしていいかわからないんです。そのぐらいみんなお互いに怒りを持ってるんです。もうね、あなたの家の中はね、怒りでもってちょっとマッチ吸ったらドカーンって破裂するような状態です。よかったですよ、電話かけてくれて。
はい、
家庭が静まります。なぜ静まるなんていうことを自信を持っているかっていうと、さっきあなたの言った言葉です。いや嫌われてませんって言って、嫌われてるんですよ。本当は嫌われてるということを知ってるからこそ、嫌われてないっていうことを強烈に言うんです。こういうの反動形成って言うんですけどね。僕に言った時のあの態度とあの言ったことを本当に認めてくれれば問題は解決します。もうごまかさないで死刑台の笑いはやめましょう。お子さんは学校に行きます。
はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
家で何が起きるか怖いので家から出られないという不登校の子がいます。